コリントの信徒の手紙の1、第14章の26節から33節まで。兄弟たち、それではどうすればよいのだろうか。あなた方は集まったとき、それぞれ詩篇の歌を歌い、教え、啓示を語り、威厳を語り、それを解釈するのですが、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。威厳を語る者がいれば、2人かせいぜい3人が順番に語り、一人に解釈させなさい。解釈する者はいなければ、教会では黙っていて、自分自身と神に対して語りなさい。予言する者の場合は、2人か3人が語り、他の者たちはそれを検討しなさい。座っている者、他の人に啓示が与えられたら、先に語り出した者は黙りなさい。皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるようにしなさい。預言者に働きかける霊は預言者の意に服するはずです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからである。聖なる者たちすべての教会がそうであるように。被災地救援の時にですね、福島のですね高校をいくつか訪問させてもらいました。一つはですね、ルーテル教会の会員さんで校長先生を、企業を、定年退職した後に校長になられた方がおられて、その方を訪ねて、状況を知ることもあったんですね。あと広島城学院に僕いましたので、理事にいましたので、福島で、大学に行けないようなですね、家とかが壊れていけないような女子生徒を何人かですね、広島女学院ですね、卒業まで面倒見ましょうみたいな、その話し合いのためにですね高校を回ったんですよね。でそのある高校に行った時にですね、その高校がですね、すごい何ですかね、変革した高校があったっていう話を聞いたんですね。それは全く知りたとは別なんですけど、とにかくですね、それはミッション系の高校ですね。あるシスターが来られて院長になって、その高校はガラリと変わったという。なので、ちょっと興味を持ってそのですね高校に行ってきたんですね。で校長先生に聞いたら、はいはい、変わりました。で一冊の本を自分は読んで、これをその高校に全部導入して、変えようと思ったって言って、何の本だったかっていうと、最近よく読まれてますけど、7つの習慣ってやつですね。コビっていう人が書いた7つの習慣だったんですね。で、その本をですね、紹介されてですね、今世界中でベストセラーなんでしょうけど、読んでたんですね。で、世界中の成功した人がですね、何千人かを調査して、そこには共通する7つの法則があることに気がついたという。そこから、ですね、人生における7つをそれを習慣化していけば必ず人はですね成功するみたいな、成功っていうか、その金銭的な成功ではなくして人生の成功っていうことでしょう。でその本をですね、用いて高校を改革したのだ。すごい面白かったですね、その高校ですね。女子校だったんですけどですね。でも書いてあることはですね、7つの習慣の書いてあることは何かっていうと、1つは主体性を発揮するということ、2つ目は目的を持つ、3つ目は重要事項を優先する、4つ目はウィンウィンを考える、5つ目は理解してから理解される、6つ目は相乗効果を発揮する、7つ目は歯を研ぐっていうか自分で勉強する、そういうことなんでしょう。当たり前のことといえば当たり前なんですけど、これを習慣化していくっていうことが一番難しいことなんだろうな。なのでその高校でまず始めたのは主体性を発揮するっていうことだから、毎日自分で選択をさせたと。選択って選ぶっていうことですね。授業も何でも全て自分が今日学ぶべきことは自分で選択しなさいと。へえ、それで成り立っていくかなと思って、初めはなんか楽な方ばっかり選択してたんでしょうね。でもだんだん変わってきたんだと。それはどうしてかっていうと、ゴールっていうかですね、目的をきちっと把握させることによって選択の仕方が変わってきたと。そしたら教職員もですね、自分たちも変わってきたのだという、そういう話をして、非常に面白くですね話を聞いてきました。とにかく習慣化する、 とにかく良いことを習慣化することが一番大切なのだということなのでしょう。まあ、今日パウロはコリントの信徒の人たちにですね、教会の秩序についてですね、語るんですね。まあ、集会の中で威厳や予言や教えや啓示、それに伴う解釈などがですね、秩序なく行われていたんでしょうね。まあ、誰かが話したら誰かが言ってみたいな。でもそうならないように秩序というのを今日は教えてるんですね。すべて教会を建てるために必要とするものは何かっていうと秩序なんだ。神様は無秩序の神ではないという言葉が今日すごい印象的だというふうに思います。まあ、そういう意味ではですね、一つ神様の流れっていうのは一つ確かにあるんですよね。それを逸脱すると私たちはやっぱりおかしな人生になっていくんだと思うんですね。神様が私のためにこう決められている秩序というのがあって、それを知り、そして選択していくということなのだろうなと思います。まあ、先週はですね、またですね、たまに読むんですけど、良寛さんをですね、読んでおりましてですね、良寛さん大好きなんですよね。愚徳良寛さんがですね、素直なんですね。で、良寛さんの詩っていうのがありまして、たくさん詩を書いておられるんですけど、その中にこういうふうにありましたですね、花開くときに蝶が来たり、蝶来るときに花が開く。当たり前のことなんですけど、ああこれが秩序なんだなと思いながら読んでおりました。本当に当たり前なんですよ。花開くときに蝶がやってくるんですよね。で、蝶がやってくるときに花が開く。まあ、非常に当たり前、誰が教えたわけでもないのに毎年そうなるんですよね。でもこれが秩序なんだろうなというふうに僕は思いながらですね、聞いておりました。日常、この当たり前の日常に感謝できる人がどれくらいいるんだろうな。やっぱり良寛さんというのは素直な人なんだろうなというふうに思うんですね。だからこの秩序というのを、神様のですね、与えられる秩序を考えること、まあ、それが教会にとっても一番必要なんでしょうですね。まあ、毎週の日曜日にみんなが礼拝に来て、兄弟姉妹の交わりを通して神様と出会う、これも一つのですね、習慣化された秩序だというふうに思いますし、まあ、しかしそれはある意味奇跡なんだと思うんですね。まあ、良寛さんの言葉で言うときに、教会が開くときに人が来るし、人が来るときに教会は開くんだ。そんな当たり前のことがもう一回ですね、見直されなきゃいけないんだろうなというふうに思いながら、その良寛さんの言葉を聞いておりました。まあ、パウロは神は無秩序の神ではなくっていうふうに言っております。世の中には多くの法則があります。しかし神様の導きの法則に私たちは生きているのだ。だから、いろんな抵抗してもですね、しょうがない。自分に与えられた人生をですね、受け入れなきゃいけない。受け入れた時に神様の御言葉をですね、どう聞くかという、まあ、そのことをやっぱり私たちは確かに聞いているんだろうなと思います。まあ、その私たちもですね、与えられた秩序、また習慣に従ってですね、何を選び取っていくかということを今日は考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天地の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださっている秩序、また習慣、御言葉によって私たちが知ることができるようにしてください。私たちがあなたにあって導かれようとされていることの一つ一つを受け止め、そしてあなたが私たちに教えてくださっていることの道を歩むことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また九州学院に通う生徒たちをどうか祝福してください。3年生は受験を本当に今深えて、いろいろな悩みのうちにありますけれども、あなたが示されている道を進むことができるようにどうか導いてください。今日も私たちに与えた働きの上に豊かな聖霊の祝福を与えてくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。